ラジオカフェおはようさんどす。2月の27日の月曜日、三条のラジオカフェ、喫茶店の方から、みんなでお茶を飲みながらテーブルを囲んで、お話しさせてもらいます。今日は今日言葉の会の棚橋玲子が司会させてもらいます。どうぞよろしくお願いします。今日はあの先週の日曜日も昨日の日曜日もなかなかいいお天気で、ね、久しぶりにあのいい休みを迎えはったん違うかな思ってますんだけど、雪がきつかったりしましたけどね。今日はなんか2月の1日になるんですね、旧暦では。ささかい、まあ、ようようほんまにあの春が来るという感じが今日の気候からもしますけども、なんか新暦でいうより旧暦の方があの農家の人やらはもう今でも旧暦でいろんなことをしてる言うてはりますけど、やっぱ日本の風土に今でも合うんちゃうかなというのはね、花の咲き方見ててもねよう思いますわね。昨日あのうちの家も三州がきれいに黄色い花をあっと開き出したんで、あのお天気でやっぱりね花はよう分かってるなと思って、もう枯れてんの違うかな思うようなね木やったんですけど、やっぱり時期が来たらちゃんと黄色い花つけてくれて、春の最初は黄色から始まる言いますさかいに、はい、楽しみにして、来月はピンクの花が咲いてきていよいよ本格的な春に入ってくると思います。まあ、そんな今日は思いがこう膨らむような朝を迎えさせてもらって、気持ちでした。今日テーブルを囲んでおやすのは、日経4世で国際フリーランスジャーナリストのエイミー辻元さんです。おはようさんです。
おはようございます。
よろしくお願いします。エイミーさんは体調どうですか？
あの
春の
季節は、ね、あの先月こちらに来るときは自転車であの走ってきていたときはあの涙目でここまで来たんですね。寒すぎて あまりにも寒くて、でも今日はおっしゃったようにとても穏やかで、春がもう来始めてるなという空気の中 で、はい、ちょっと元気になりました。ありがとうございます。
はい、それから三条油の工事の久田アートインダストリーの三代目のご主人、美容家の久田修行さんです。おはようさんです。
おはようございます。
今日は爽やかな目でおいでやしたということですけども。
あ、そうですね、スカッとあの手術してもらってスカッと見えるようになりますね。
ちょっと周りのもんはいろんなとこまで見えるいうことでちょっと怖いですけど、
はい、投資できるかもしれません。
そうですか、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。それから今日のゲストの方ですけども、三条寺町にお住まいの、三島太郎さんです。はい、よろしくお願いします。
おはようさんです。はい、よろしくお願いいたします。
まあ、いろんなお話を一緒にねぜひしておくれやす、
よろしくお願いします。
はい、それから、今日最後の方にちょっとゲストでおいでいただくことになってますけれども、もうすぐ3月ですけども、3月の1日、京都府では命の日となるということで、いろんな催しをされます。それについてちょっとこの番組の終わり近くに、ご紹介したいということと、まあ、一緒においでやす方もいらっしゃいますんで、そこでゆっくりお話をお聞きしたいなと思ってます。今ちょっとお待ちになっているのはその、自殺対策推進担当というになりますんやけど、その遺族の会を初めて作られたという石倉ひろ子さんがお見えになってますので、ゆっくりとお時間ね作ってお話しいただきたいな思ってます。それでは、今入っている京都新聞ニュースをお伝えさせてもらいます。
それでは今入っている京都新聞ニュースについてお伝えします。はじめに今年7年目を迎える東日本大震災についてのニュースです。自主避難者の現状について考えるシンポジウムが昨日京都市北区の立命館大学でありました。福島県で活動するジャーナリストの相原ひろ子さんが講演し、来月末で住宅の無償提供が終了する中、当事者の声にさらに耳を傾けていく必要性を訴えました。東日本大震災から7年目を前に、東日本家族応援プロジェクトに取り組む立命館大学応用人間科学研究科が主催しました。続いて教育についてのニュースです。学校の統廃合や小中一貫教育の問題点を考える全国交流集会が昨日京都市下京区のキャンパスプラザ京都で開かれ、各地から参加した市民や教職員らおよそ200人が公共施設削減の観点から統廃合が進められている現状や地域社会への影響について意見を交わしました。集会は京都市の教職員や住民団体などで作る実行委員会が開いたものです。続いて昨日行われました式年遷宮についてです。京都市北区の上賀茂神社で昨日第69代横綱の白鵬さんが知らぬい型の土俵入りを奉納しました。力強い獅子を踏むたび大勢の観客からよいしょと威勢の良い掛け声が上がりました。21年に一度の式年遷宮を祝う行事の一環で五穀豊穣を祈る古来の神事にちなんで行いました。上賀茂神社では1940年当時の横綱双葉山らが土俵入りを奉納しています。最後にお魚を食べる魚食のイベントについてです。水産物の魅力に触れる催しが昨日京都市下京区の京の食文化ミュージアム味わい館でありました。海鮮丼の販売や福井県小浜市産のサバを PR するブースが設けられ多くの市民でにぎわいました。魚食の普及を図ろうと京都水産協会などが開いたものです。市中央卸売市場で流通している鮮魚をふんだんに盛り込んだ海鮮丼は販売開始前から長い行列ができました。以上で京都新聞ニュースを終わります。
はい、ラジオカフェの新しい新人スタッフの藤本薫さんに、ラジオあの京都新聞ニュース読んでいただきました。お気にありがとうございました。
ありがとうございます。
いろいろイベントもたくさんこのねあの開かれたいうことですけど、皆さんどうですか。何か
私は何よりも、はい、もう来月で 3.11 が6年目ですね。今お話しされたように、まあ、改めて 来月はどのような状況で皆様迎えられるのか、安倍首相をはじめですね政府の関係者もそうですが、そこを問いたいなと今お話を伺いながら感じていたところです。あの先日ですねアメリカといいますかあの東京在住のジャーナリストがその当時からずっと追いかけていた福島の実態についての本を書いたとてもいい本がありました。これアメリカでとても評判だったんですが、それが日本語で出版されました。で本当にその実態が余すことなく正直に書いてあるんですね。タイトルが雨にも負けず外国人記者が伝えた東日本大震災という本が和訳で出ました。とってもいい本ですね。であの翻訳の内容も非常にインテリジェンスがあるのと同時に民衆というと古臭い言葉ですが民の立場から捉えて非常に分かりやすい響きで翻訳されている本ですね。 それを先週読みましたね。とても良かったので皆さんもぜひ関心があれば、はい、手にしていただきたいと思います。東京の江西書房というところから出ているんですね。
江西
の縁の江西ですね。江西書房というところから出ています。
雨にも負けずというのは、あの宮沢賢治の雨にも負けずの、
そうですね、
ですか。
そうですね。で、あの内容としてはですね、大震災を生き延びた6人の証言者が登場しています。とっても正直で、かつ綿密な取材のもとでインタビューが構成されていますので、もうどんどんどんどん風化しつつある6年目、7年目に向かっていく福島のみならず東北の大震災のことを改めて皆様方に考えていただけたらと私は思いますが、いかがですか、久田さん。
はい、もうそんな経つんだなというのと、だんだん薄れてきてるところはありますよね。けど被害はどんどん広がってきて、後出しでいろんな事実が出てきて、で、まあ、いつも言ってますけど、そんなオリンピックやってるところと違うでって僕は言いたいんですけど、で、完全にコントロール下にあるなんて大嘘ついて引っ張ってきたオリンピックですけども、最初からあんだけケチのつくのも珍しいんで、まあ、これはもうやめときなはれという天の声やと思ってますけどね。もうそんなお金になったらもっとね、復興に回してほしいと思います。
あ、まあそれは
そうですね、はい、うん、そうそう、それはその通りですね。
はい、三島さんどうですか。
はい、
いろいろお話聞か
れた。そうですね、まだこの6年7年経ってるにもかかわらず、うん、復興が、まあ、それなりには進んでるかもしれないんですけども、さした状況でないというような感じで進んでますけど、まあこの復興に関して本当に被災者の方、そして全て日本の国土から見ると全てに地続きでつながってますね。いろんな方に影響がある。そして我々の、まあ、私も一国民として税金を納めている立場として、そのきちっと復興に使われているのかどうなのか、一部の方の方に、それが違うことで、違うことと言ったらあれなんですけども、一部の方がリークを上げるためには使われてないであろうと私は思っておりますけども、その辺もきちっとですね、対処していただきたい。一部で聞いた話によりますと、震災前に、なんとある某住宅が、リフォームの住宅会社の株が上がったとか上がってないかと、震災前に上がったと、ということでね、ということもありうりますのでね、やはりきちっとその辺をやはり 3.11 に関してはしていただきたい。で、日本もともと自然的に、まあ、地震が多い国ですけども、韓国でもこの間ありましたですよね。でこういう絶対なかった国でも地震が起こっているというような妙なことも起こってますので、やはりその辺も、まあ、きちっと見ていけば何か出るんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、はい、私らもだんだん麻痺ねしてしまいそうですけど、今朝の京都新聞ニュース の下の方の小さい欄でも福島の震度4いうのが出てましたしね。そうそう、やっぱりしょっちゅうまだ起こってるんですけどね、もうだんだん 4って聞いても私らもちょっと鈍感になりつつあるのでね、また考えていかなかな思います。お気にありがとうございました。曲がかかるのがちょっと遅れましたけど、なかなか面白い曲が流れましたけど、ね、はい、今の曲は京都のシンガーソングライターですか、古川剛さん、ね、頑張れおばあちゃん、頑張れおばあちゃんいう題で
私に言われてました。
それでは次、 ラジオカフェからのこの生放送を送らせてもらってますけれども、今日はあの、国内国外いろいろね、余計いろんなことがあって、なんかわけのわからんことがついついとあって、何から聞かせてもらったらいいのよわかりませんけども、エイミーさん来てくれてはりますので、はい、その辺から、国内ですか国外ですか。
そうですね、
マレーシアですか。
両方ちょっと話そうかな。
よろしくお願いします。
マレーシアの件は複雑すぎて、ね、やはりあの民族の歴史も背景にありますので、もう少し時間をかけて、はいはい、話せるときに話したいと思います。先ほど久田さんが言われました、いつも東京オリンピックどころじゃないということなんですよね。でそれはもうまさしくそうで、アンダーコントロールというのは全く世界に向けて大嘘をついたわけですよね。日本がこれは安倍総理が言ったというだけではなくって、まだまだ黙認を続けているたくさんの国民がいるということは、もう日本の国民も含めて嘘をついているという事実なんですね。でそれに対してやはり本当に東京オリンピックよりは東北の人たちの復興をより良くして差し上げること、またその福島の問題、今なお山積みなんですね。問題が何一つ解決していません。で身体的にもどんどんどんどんと今状況が悪くなってきているのをさらに隠蔽してしまっているという状況なんですね。で私はあの昨年も今年に入ってからも福島に行ってまいりましたが、いつも言うように気になるのは、この若い女の子たちがこれからどんどんと放射能の後遺症で病気が出てくるということですね。でいつもこの件も言うのですが、早ければ5年6年でどんどんとそういう症状が出てくるという、ちょうど今その時期に来てるわけなんですね。でそこのところ私は若い人たちにどうなんですかって聞いたら、みんながうーんと言ってなかなか正直に言ってくれません。でも私はデータを持っているので、こういうところがあるでしょ、こうじゃないですかと言ったら、そういうところもありますと言われるんですね。で、まあ、あのセンセーショナルな出来事としては、やはりあの妊娠した若いお母さんたちの中で、やはり正常じゃないという赤ちゃんがお腹の中にいる人も少なからずいます。でそういう人たちはやはり選択を迫られているんですね。産むべきか産まざるべきかという、そういうところが少しあの気になるんですよね。でじゃあどうされましたかと言ったら、やはり産まざるを得ないというその選択をしたで人がやはり少なからずいらっしゃいます。でそういう現状が今これからもどんどん出てくるであろうというところは、もう少しジャーナリズムの上でのしっかりと報道してほしいなっていうふうに私思うんですね。で先ほど私はあの安倍首相がアンダーコントロールであるということを、あれは全くの嘘であると言いました。でそれに対して黙認している国民の方もいらっしゃるというのは、安倍首相が嘘をついているから黙認している国民の方々も嘘をついているということではございません。あの誤解のないように伝えたいと思いますが、安倍首相がデタラメを世界に向けて発信しているということに対して、それはデタラメですよと言ってくださっている勇気のある日本の方もたくさんいらっしゃいますが、まあ、それをおっしゃらないでいらっしゃるという方も少なからずいらっしゃるというのは、これはやはりそれぞれの国民の責任も問われるところだということを私は申し上げたかったんです。ですからイコール嘘をついているということではございませんので、あのそこはちょっと今英語的な発言をしてしまいましたが、誤解のないようにお願いしたいところでございます。で少なくともですね、このアンダーコントロールであるということを世界に表明して、それを取り下げないでいる日本の人々はどういうふうに思ってるんだろうかというのは、私はアメリカに帰ったり、あるいは東京に行ってヨーロッパいろいろな国の 報道官たちとお話しすると決まって聞かれるんですね。で私は日系人ですから、まあ、自分の気持ちの中では日本人でありたいという思いがありますから、こうそういうふうに諸外国の報道官から聞かれると自分の国に対してこう苦労しいほどのやはり哀愁といいますか愛着があるので、どこかで結構弁解してる自分がいるんですね。で弁解し終わった後なんとなくモヤモヤとしているんですけれども、やはりそこは皆様方にしっかりと表明してほしいなというふうに思います。というのは東京オリンピックを開く世界の祭典ですから、世界中のアスリートがやってきて彼らが何らかの形で終わった後すぐさま後遺症が出なくてもですね、あれだけまだまだ放射能が蔓延している東京の中にありましてね、後になっていろんな症状が出てきた時にいかにしてその責任を負えるかというその認識も私は同時にしてもらいたいと思います。で少しお話しそれますが、アメリカでは前回も申し上げました、この東北大震災が起きた直後からですね、3月12日からの未明にの空母、原子力空母レーガンというのが韓国に向かっていたのを急遽ですね、日本の要請を受けての東北の方に向かいました。で翌朝13日の朝一番から救助活動を開始しましたね、自衛隊とともに。で実はもう大変な放射能を浴びたんです。彼ら空母の真上に不幸にして放射能の雲が来たわけですから、その真っただ中に彼らがいまして相当数が被爆してるんですね。ですから早い段階で被爆の症状が出た人はもうまだ救助隊が終わってない、救助活動が終わってない頃からそういうことがあったんですね。それで今もどんどんどんどん苦しめられていまして、次から次との後遺症が出てきていますね。ですでにもう8名が亡くなりました。であとの2人はゆっくりと死に向かっていって、もう目も見えなくなっていますし、歩けないし車椅子のままただぐったりとしている状況であるんですね。でアメリカ人はの正直ですから、こういう状況である、ああいう状況であると言いつつ自分たちも勇気を持って言ってるんだから、きっと東北の人たちにも自分たちと同じようなこう症状で苦しんでいる人たちがいるはずだから、勇気を持ってスピークアップしてくださいっていうふうに暗に彼らは立ち上がってくれて、福島にも無言のエールを送ってくれてるんですが、なかなかそこを受け止めたい人たちもたくさんいるでしょうけれども、何かの壁があるんでしょうね。なかなかそこのところをオープンにできない状況にあるこの日本の今のありさまというの、これもちろんもジャーナリズムのいつも言いますが責任は大きいと私思っているんですね。で先ほどの、まあ、私ばかり話しますが、棚橋さんがこのお加減いかがですかって言われたんですが、私も昨年の12月からあまり体調がよろしくなくて、でそれはなぜかと言いますと、私は子どもの頃から、まあ、母が被爆している影響で体中にシストが出ます。脳胞というシストですね、脳胞というんですが、それ体中に蔓延するんですが、それと戦いながら今日来ていまして、昨年はですね、昨年から今にかけてこのお口の中からお鼻の中、そして今は目のあたりに、目の中にたくさんシストのようなものが出ているんですね。それを一生懸命切除する手術を繰り返してきているんです。でやってもやってもまた別のところに出てくるというそういう状況なんです今。で先週実は広島の眼科のドクターに見てもらいましたね。でそこはやはり被爆したおじいちゃんおばあちゃん、あるいは赤ちゃんの時、子供の時に被爆した人たちがやはり特に目で後遺症で苦しんでいらっしゃる方が随分いらして、そういう方たちを対象に見てくださっているドクターなんですね。でその待ち合いにたくさん人がいるんですが、その中で こう今の日本の状況をご覧になっているお年寄りの方たちがですね、こういうことをおっしゃるんですよ。今の日本は再びいつか来た道に戻りつつあるって、私そのいつか来た道っていうのを久しく聞かなかった言葉でもどっしり胸に突き刺さったんですね、まあ、一人のジャーナリストとしてですね。それが普通にあの広島原爆を生き延びて乗り越えて今日来られたお年寄りの方たちがいつか来た道、再び日本が後戻りするんじゃないかというのを広島弁でねおっしゃっていましたね。だからやはり今おばあちゃまは何でしたっけ、あの歌は何でした、
頑張れおばあちゃん
広島のおばあちゃんやおじいちゃんたちは頑張って今の状況を一生懸命考えて一生懸命私などによそ者に言ってくださってるんですよね。で、私実はジャーナリズムに関わるなんて言ったらきっと激怒されたと思うんです。あんた何しとるんやみたいな感じでねぐわっと言われそうなぐらいだったんですが、まあ、私はそのちょっと前まではよくいつか来た道っていうのはテレビだとか雑誌にも書いてあったと思うんですが、ここ数年久しく聞きませんでしょ。
確かにもう来てしまったんじゃないですか、ね、
そうですね来てしまって来てしまってもまた戻りますよね。まあそういうことを聞かされまして、もう一度頑張ろうと思っています。そんな状況なんですね。
どうですか今のこのエイミさんの、は
い、そうですね、あのいろんなことがあって、ねえーまあ、今日の日本があるわけですけども、あの先ほど の空母ロナルド・レーガン号の方々、乗組員の方が、うん、あの被爆しちゃっていると、はい、その福島の原発なのかまた違う説もあったりもするわけなんですけどもね、あの被爆した理由としてあるとはいうことなんですけども、その先ほどのオリンピック開催も含めて、例えばイタリアの方のローマの女性の市長さんでしたかね、こんなオリンピックやっても経済的効果はない、赤字ばっかり出て税金の無駄遣いだということで、こんなもんは私とかオリンピック自体もあの国からノーと、そんなもんは必要ないと、あのある一定の方があの利益を
主催できる、
ね、する本当の 1% なのかやっぱり分かりませんけども、一部の方の利益取得利益だけなのかというような問題もある、本当に経済効果があるのかないのかというようなこともあると思います。で、僕は30年前ぐらいに、まあ、アメリカロサンゼルスの方行った時に、ちょうどその頃にはロサンゼルスオリンピックの後に行ったんですけども、ああということでちょっとある本を読むと、オリンピック自体がもうはっきり商売道具として使われている本を、あのアメリカの方がもう出して、オリンピックはもうビジネスだというような本が僕は一冊今思い出しましたけれども、読んだことがありました。ですからそういったことで考えると、まあそれビジネスを進めている方々のあの諸々のことなのかなとも思いますし、先ほどの広島の原爆の話からいきますと、やはりあの、まあ、日本ではジェネコンかもしれませんけど、向こうではネオコン、やっぱりあの軍需産業で、もうあのそれをビジネスとしてされる方がやはりあのいらっしゃると思います、まあ、それでこの間もたまたま安倍さんは、まあ、51兆円というものを、まあ、差し効果を考えながらも、まあ、差し出していった先ほどのまた一国民としてまたなんでそんな要件なんでという考えがやはり浮かぶわけなんですね。大きいなと、これ1億人で割ったら50万円ずつ赤ちゃんも入れて50万円ずつ戻ってくるわけですよね。50兆円割る1億人よく言ったら50万円ずつ1人2人で住んでると100万円戻ってくる、1年で戻ってくるわけなんですよね。でまあまあ何らかの、 あの考えがあってやる。でも差し出すためには霞が関も永田町の人村もあのこう何かに屈服されているわけですよね。でそれは屈服されている、それはやはり、まあ、あの行き着くところは守られているというようなことになる。そうそう、じゃあ自立するためには そこを補強しなくちゃいけない、そうと元言った道になるかけるというので、私太郎の平和作戦としてはですね、本当に太郎の平和作戦ですよ、平和作戦としてはですね、戦争がしたくてしたくてたまらない人がいるわけですね、お金儲けのために
大変な話
いきますね、はい、でそれはまあ国際金融家であったりする、でもこの方々たちは死にたくないわけですよ、70億人いる人口の中で殺してもいいと、自分たち助かろうと、じゃあ避難場所がいると、で大体危ない、今現在で考えているのは中東危ないですよね、もしくは日本や中国や韓国やこのアジア地域でドンパチ誘うという尖閣など後ろを書いてですね、後ろを書いてやると、どっか北半球で、じゃあどこへ、私の考えですよ、どこへ、北半球で起こる可能性がある、偏西風もある、ということはアメリカ大丈夫、ヨーロッパユーラシア大陸の西の方のイギリスが大丈夫、でもまあ一旦ものすごいことが起こると、今核があります、小さな核もあります、ちょっと南半球へ逃げる、南アフリカ、マダガスカルとかオーストラリアとか中南米、僕はブラジルへ一人旅行ったら中南米、南米へ行くことが、そしてもう一つ一番大丈夫なとこあるんです、もっと安全なとこか、一番南の端はどこでしょうか、南極ですよね、南極が Google Earth で何十年ほど前からボケ出したんです、あれありますよね、Google Earth というね、僕のお家の屋根も見えます、5年前か10年前の写真がサテラから衛星から見えます、僕5年か10年前の写真です、集めてはるんですよね、衛星から見えます、で Google Earth で南極だけが十数年前からボケ出したんですよ、なぜなんでしょう、そこには何らかの意図がある、そこ安全ですよね、ユーラシア の中東で何かあったら、戦争してお金儲けてから自分たちの命、自分たちだけが逃れようというような人がいるわけです、南半球、
そして三島さんはすごいですね、世界を言ってきた、ね、
南極に、じゃあ、まあ、私の、シェルターなのか、何か安全なのか、そして食べ物をそこで1年ぐらい危ないからいるというのは食料がいります、南極氷冷蔵庫ありますね、そのまま、そして万が一新鮮なものが食べたい、その人たち、逃れた人は食べたい、そオーストラリアや南アフリカやマダガスカルや、南米の方から穀物は手に入れることができる、私の第一作戦です、戦争を起こさないための第一作戦はここに何かあると、南極に何かあると、うわーっとみんな言ったらいいんです、逃げられなくしていったらいい、その戦争を起こそうとするんですよ、起こせなくしたらいいわけですよね、ということでございます、すいません、
三島太郎の平和作戦
私はね、もっと安全なところがあると思うんですね、火星ですね、
火星今宇宙
に行きますか、
いろいろなんか探査船送ったりされますよね、火星ですね
地球から逃げると
そうそう、いやそれぐらい彼は考えてますよと僕は思います、
ただ生きていけるでしょうかね、
はい、どうでしょうね、
いや、やはりね、なんぼ祖国がない、例えば偽ユダヤ人であってもこの地球からは離れられないと思いますよ、
そういうことですよ、
この引力で、うん、生命体が生まれてきたっていうことから考えると、まあ、僕は特に土着人、土人は言われてもいいから、京都で日本好きですけども、地球からはさすがに地球を自分の祖国としている考えならば、それはできない、
それと、ところがいいでしょうか、はい、太郎さん、それはもう男性お二方、南極であり火星でありとおっしゃいますが本当にひしひしといつか来た道にもう一度戻りつつある今の日本の現状にあって、いきなり火星だ南極だと言われましてもね、私たちは女性ですから、女性特有の感性で子供であったり若い人たちを守っていくという大きなね、やはり役割がございます、はい、そこにいきなり火星や南極に飛びましても、はい、それに至るまで一人一人の命をどのように尊んで守っていくかということが私は大きな 定義だと思うんです、はい、そのあたりからお話をくださいませんと、はい、今の現実ではあまりにもお二方のおっしゃってることは非現実的です。逃げ道だけで今あるこの難題がございますよね。安倍政権もそうです、トランプ政権にしても、それをどういった形で、アメリカ国民もそうです、確かにアメリカのネオコンたち、日本の、まあ、日本版ネオコンの人たちであったって、自分たちの命だけと言いましても、彼らのもう膨大な倍の数だけ普通の人々がいるわけです、うん、日々堅実に、はい、なんとか平和に人生を全うしたいという、はい、そういう人たちのお気持ちからやっぱり、
はい、私はそこを皆でつっついて、はい、その 1% の方々の逃げ場所をなくして 1% の方の考えを変えたいわけですよね。だからここに逃げ場所はないよと、その方々も逃げ場所はない、そして自分の子孫、子供たちいると、で改めていただきたいと、もういい加減にしてくださいと、例えば実験で原爆を落としたとかもろもろありますので、もうそんなことはもう勘弁してくださいとい う方なんです。ですからそういう、もうそっちへは逃げる場所、君たちというか、その一部の方々も改めていただきたい、でその道に行かないようにまあしていく、大きく捉えるとそういうことなんですよね。
なるほど、
はい、実は逆説的な意味で、はい、逃げ場所は火星もないよと、南極もないよと、そんなところ逃げてもらったら困るよと、あんたらもこんなことしちゃ全部行っちゃいますよと、危ないよと。
ところが戦時中の日本、はい、戦争に向かっていく70数年前の日本は同じことだったわけですね。そのそっちに向かっていきたいという人たちは、おのずから自分たちの逃げ場所というものを確保していたわけですね。日本の歴史の中にも70数年前にそれがあったんです、はい、でそれから戦後70年71年を経てですね、日本の人たち、国民の一人一人がそれこそあんな時代はもうごめんだと思って一生懸命戦ってくれた時代も戦後にあったわけですから、その人たちの思いを継承しながらですね、一人一人がもう一度いつか来た道に戻らないように、我々お若い太郎さんたちはいきなり南極ではなく、あの人たちの思いをですね継承されて、皆さんでいつか来た道に戻らないようにというスピークアップをしてくださる方が私としては嬉しいんですが、いかがですか久田さん。
もちろんそうですね、
はい、ここでちょっと、はい、せっかくですけど、ね、熱弁が大体そうだなということをすごく思うし、今やっぱりその一番なんていうかな、その集約されてるとこがね、うん、沖縄のような気もするんですよね、うん、いろんなことが、うん、もう全部見えて具体的になってるところがね、うん、まあ、そんなこともあってちょっとここで一曲聴いてもらいたいなと思います。梅原志平さんの歌で、ぬちどだから、はい、で命こそ宝と梅原志平さんのぬちどだからでした。ハローラジオカフェ、おはようさんです。テーブルを囲んで生放送でお送りさせてもらってます。この放送を聞きの皆さんでご意見やいろんなお話題情報などありましたら、メールかファックスでぜひお寄せいただきたいと思います。話の中に入っておくれやす、メールアドレスは、info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp。 ファックスの番号は京都 075-253-6901 253-6901 にファックスを送っておくれやす、ただいまの時刻は、まあ、11時20分になろうとしてますけども、さっき久田さんがちょっと口開いて喋りかけたところ止めてしまいましたんでその口から始めていただいたらどうぞしやろう、はい、すんませんな、ね、ちょっと冷めましたか。
いえ、エイミさんのねおっしゃったことを引き継いでと思って意見を言わせてもらおうと思ったんですけど、はい、まあ、火星には私行きませんので、日本の地球のね、日本の京都の中京区で、はい、終えたいと思いますので、はい、 であの、まあ、根も葉もないことではないのかもしれませんけども、あの、まあ、確かに男性脳と女性脳と、うん、違うかもしれませんね。そしたらちょっとパーッと飛んでしまいまして、あの、そういう話になりましたけども、大事なのは現実、 今をどうするかというね、それが一番大事なことだと思いますし、まあ、その中で今そのいつか来た道とねおっしゃいましたけど、これがなんか今日のテーマのような気もするんですけども、私の、まあ、前も申し上げてますけども、私の父はあのビルマへ行かされたんですね。で9割以上の星がもう死んでしまって帰ってこれなかった。でしかも9割あの亡くなった方の6割は餓死なんですね。で3割が病死、戦闘で亡くなったのは1割もいないという、そんな父がよく言ってました。で最後は鉄砲撃つなという命令が出たと、弾がもったいない、そうなんですね。で三八式銃という、それは明治38年にできている銃なんですね。それはパンパンって聞こえてへんです。でイギリス軍はあのビルマでイギリス軍の戦って勝ってましたから、自動小銃でダラダラダラダラダラで火炎放射器持ってきてバーッ、そんなに勝てるわけないやろというふうに言ってましたね。でその指導者たちは分かってたはずなんですよね。けどそれを全くの犬死にと言ったらちょっと酷かもしれませんけど、一人一人が家族もあって子供もあって友達もいてという、そういう中にもう死ぬのを分かっててそういうことをさしたと、そういうふうに指導していった、導いていったという人は本当にもうあのとんでもない罪を犯していると私は思うんですけども、そういうのを直接体験した人たちから話を聞ける私らが最後の世代ではないかなと思うんですね。で今の国会議員でそういうことを知ってる人でいないんじゃないか、戦争のこと本当に知ってるのかって、戦争になったらどうなるか分かってるかってね、自分たちは行かなくてもいいと思ってるかもから戦争を起こしたがるんですけどね、行かなくていい人が戦争を起こすと昔から言われますけど、だからそういうようなことも含めてその私たちの世代がそういうようなことをもっと伝えていかないと、もう完全に地震ですら 4,5 年でもう風化なんちゃらと言われてるぐらいですから、もう70年経ってですね、あのほんまにあのみんなボケできてるっていうふうに思います。だからそれをもっとなんていうのか、国民的な運動というかエネルギーというか、そういうのもこううねりがね必要なんじゃないかなと思います。このままいったらなんかもうほんまにまた元に戻りますよ。戻したい人が総理大臣やってますから、
何か起こったらって、その何かってね、その前で言うようなその行くとか行かんレベル の、そのどっかで戦争が起こるようなね、そんなレベルで行くんかなというような、知ら素人で思ってたね、こう書く、なんか行けるとか、なんかいろんなこう動きが出てきてますやん今、さっき地震であれ一回起こっただけでね、日本半分危ない言ってはりましたやん、なんか7年ほど、ね、3.11、はい、当時はね、
はい、
北半分はもう日本あかんと、東京から運命は、でもまあそこまでね、頑張ってはるけども、そう思うとね、なんやちょっとそんなレベルでどこかでちょっと起こるような小競り合いのようなねものはもう過ぎてしまうんちゃうかないう、なんか何とも言えん、この不安
けど、戦争で知らん間に忍び寄ってきて、知らん間に巻き込まれてるという、そういうな過去の例からもそうですよね。
だからそれはもうもちろん、その当時の、その当時のジャーナリズムも大変な罪がありましたよね。
片棒担いだわけですからね。
当初は朝日新聞でも読売でもどんどんと軍部を批判してたわけですよね、満州事変が勃発する前までは。ところがどんどんどんどん政府に迎合してしまって組み込まれちゃって戦争推進になっていってるわけです。あれだけ批判してた朝日新聞だってもう大変なものですよね。戦争の美談ばっかりバンバンバンバン載せていって、戦死者が出れば出るほどストーリーを美しく仕上げていくわけですよね。で広島のクリニックでおばあちゃんが言ってくれたんですが、その時にこういうことを言ったんですね。影に母の感化、尊し大和魂って新聞が書いたんやでっていうふうにすごく怒って見えるんです ね、はい、でそのおばあちゃまはここからずっとケロイドが実は ございました。だから本当に戦争そのものに憎い思いがずっと今日まであって、一生懸命私にお話をしてくれていたんですけれども、あの時本当に戦時中ジャーナリズムはみんな政府の軍部の政府の言いなりになって迎合した、それを戦後は反省したわけですね。武野武治さんなどはまさしくそういうお一人でしたね。で、あれだけ動員されてしまって反省したのに、今再び同じような事態が起きているわけです。先ほど申し上げました福島の実態、もちろん福島だけではなく東北大震災の後のそれぞれの後遺症、精神的なあの病といいますか、お疲れになっている被災者たちにはなかなか解決の手立てがないわけですよ。もちろんせっかく建てたお家だって流されちゃった、それが、ね、そういった一つ一つが何ら解決していない、そういうことでも大きく新聞の一面に載るかって言ったらもうどんどんどんどん狭まっちゃって、今ではもう片隅にかろうじて載る、そんな状況であるわけですよね。だからやはりですね、本当に今こそいつか来た道に戻らないためにジャーナリズムはどんどんどんどんそういう国民の目線で国民の人たちの思いに立って報道していかなければいけないんですよ。それができてないこと自体がもう戻りつつあるというところなんですね。ですからこういうね、京都の小さな町のラジオ局であっても私はあの言うべき時だとか言わねばならない時ですね、久田さんいつもおっしゃってますが、その言える時に言うっていうことはとっても大事なことだと思うんです。だから少々ね、このいつだったか久田さんは安倍と呼び捨ててよろしくないって言われることもありますが、私それくらいの怒りがあるというのはですね、あのやはりラジオだからこそ伝えられるんですよ。何もそれを軽蔑しているということではなくって、軽蔑や侮蔑ではないんですね。それだけの怒りがこもってるというところでね、やはりもっともっとあの正直に表現して私はいいと思いますね、はい、どうですか。
もうもちろんそうです。
そうですね、はい。でまあ、私アメリカから来てるので皆さんトランプのことをお聞きになりたいでしょうから、う、うん、まあ、最後に少しだけトランプについて言います。
私もそういう質問しようと思ってたんです。
そうですか、
はい、ぜひ聞かせてください。まあ、
トランプは大統領に選出されて、まあ、実際就任後いろいろなあの物議を醸し出しています。でその中でやはりあのアメリカはいつも言いますように最初の3ヶ月間はあのハネムーンと言いましてね、あのどういう状況になるか、まあ、じっと我慢して動向を見ましょうというのが私たちの立場ではフェアなので、私も辛抱しながらずっと見てきています。はい。でただ、まあ、あのあれだけ内部の事情が漏れていってるということは当然ながら政府内でも相当な圧力とぶつかり合いがあるというところですね。でただ私はあの安倍首相とトランプの違いっていうのはあるんです。それは何かと一言で言いますと、彼はあの大統領に選ばれた後12月にですね、オハイオっていうのはもうラスティシティ、もうたくさんの労働者の人たち、彼らがトランプの誕生の大きな動員力の一つになったんですが、そのエリアで演説をするんですね。もうこれ以上アメリカの覇権主義は自分はごめんなんだと、海外に行って戦争を起こすよりはそのお金をね、アメリカ国内に、アメリカ国内の問題に使うべきだっていうことをはっきり宣言していったんですね、はい、そこから彼はアメリカファーストという表現が生まれていったというところなんですね。まあ、彼は彼なりにあの対外的なことを、諸外国との外交問題は疎いし、なかなかうまくいってないように見えますが、少なくとも国民の一人一人の情けなさや苦しみ、これまで虐げられてあの聞き届けられなかった国民の思いに少しあの寄り添ったっていう側面はあるんですね。ですから、まあ、安倍総理もそうですね、もう一度できる限り日本の人たち、特に東北や福島の人たちに寄り添える首相に 立ち返ってもらいたいなと私は思っています。ですからあの当時は彼はアンダーコントロールと言ったけれども、いや実はそうじゃなかったということは正直におっしゃっていいと思うんです、うん、そこはやはり国民の人たちも総理今は違うんだから正直に言いましょうと言える、そういう私国民運動も大事だと思いますね。例えば先ほどあの空母レーガンの話しました。で彼らはですね、彼らと言いますがだいたい6000名近くがゆっくりと症状と戦うような状況に今なりつつあります。でそんな中でご存知のようにあの小泉元総理はアメリカに行って彼らのお話を聞いてくれたわけですね。それで実態があまりにもひどいのでびっくりされて、このアメリカの兵士たちの健康被害をなんとか一時的にでも支えればということで基金を集めてくださいました。で3月30、それ始めたのが昨年の7月1日から始めたんですが、3月31日、本年度の31日までに1億円をめどにということで一生懸命全国各地でこの実態をですねの説明される講演をされてきました。で実は今現在3億円以上集まりました。そうなりますとやはり今の状況が本当に深刻なんだということをなかなかお言葉に出せない政府の関係者たちも出せない代わりにせめてものということで寄付をしてくださっている方もたくさん私いらっしゃると思うんですね。それは何もアメリカにだけではなく、そういう人たちの誠実な思い誠意がですね少しでも福島や東北の人たちに届くようにといつも言いますが、炭鉱のカナリアとしてその人たちの私が思いが集約されての3億円だと思っていますので、あの東北の人たちも福島の人たちも本当に勇気を持ってですね、もう来月 3.11 を迎えますが、ご自身の悩みだとか苦しみですね、特に身体的な健康被害などを勇気を持って私は訴えていただきたいなと思っていますが、
そうですね、はい、まあ、一人一人のね、はい、やっぱりあの今のお金の額もそうですけど、
はい、
やっぱ国民一人一人が、はい、命そのものに対する、ね、信頼をみんな持ってはるいうことに、やっぱ思いをきちっと持ってね、力の強さそこにあるんやないかなと思います。
そう、
はい、じゃあここでちょっと「春よ来い」という明るい曲で、由紀さおりさんと安田幸子さんのデュエットです。
これが
由紀さおりさんと安田幸子さんのデュエットで春よ来いでした、ではあの最初にちょっとご紹介させてもらいました、自殺対策推進担当課長さんが来ていただいてます。京都府健康福祉部の自殺対策推進担当課長の大辻、忍さん、おはようさんです。よろしくお願いします。それから同じあのこの自殺の問題で遺族の会を作られた石倉弘子さん、
はい、
おはようさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、そしたらちょっと最初にあの課長さんの方からなんかさっきちょっと3月1日のあのこのイベントでいうんですか、大きなそのセレモニーのお話をちょっと紹介させてもらったんですけど、もう一度あの具体的にお願いできますか。
はい、3月1日のですねイベントでありますけども、京都駅前のですねアバンティ、こちらの京都大学アバンティホールで京都命の日シンポジウムというのを開催させていただく予定をしております。今年はですね精神科医で、テレビ、ラジオのコメンテーターとしても活躍されている、名越康文先生に、生きづらさを 今を生きる力に変えるヒントと題して基調講演をいただく、それからですね、パネルディスカッションの方では、京都府内の大学を中心に、50校程度が参画している京都コンソーシアム、大学コンソーシアム京都、こちらの方で今年度から始まった単位互換授業、若者と自殺と題しまして命のリレー講座というのをやっておりますけれども、こちらで学んだ大学生の中から3名の方に出演いただきまして、大学生の私たちが皆さんに知ってほしい自殺の話、これをテーマにですね、名越先生を交えて、それぞれが気づきや感じたことを発表して、ディスカッションをしていただくということであります。 すでにほぼ満員となる330名の方にですね、事前申し込みいただいておりまして、満杯状態でございますけれども、こうした、取り組みがですね、行われているということ、ぜひ知っておいていただければというふうに思っております。
ありがとうございました。一緒にお見えになっている石黒さんですけれども、ちょっとこれはなかなかね、自殺の問題なんていうのはシビアな話でね、遺族の会を作られているということは、お身内の中に亡くなったからかおられるということですよな。
はい、そうですね、はい、ご家族、友達もなんですけど、はい、自殺で亡くすっていうことが本当にショッキングな出来事で、周りの人にも知られたくないっていう方が圧倒的多数ですので、それを予防するっていうこと自体がね、遺族の中からもかなり抵抗があるんですね。でも苦しみとか悲しみを考えると、やはり自殺者を減らすということも大きな課題になっておりますので、ぜひこの京都府の命の日のイベントにも定数がかなり近づいているということですが、京都府が命を守るという日を設けておりますので、その日のことを知っていただくためにも、ぜひ興味関心を持っていただければと思っております。
このテーマの中に、この生きづらさを今生きる力に変えるヒントというふうに題名はね、講演の題がついてますけど、確かにね、今生きづらい時代に入ってますさかいね、なかなかこの厳しいことですけど、なんかこの お聞きになってるお話とかね、いろんなこの一緒の遺族の会の方とかで、ぜひこのことは皆さんにこう知っておいてもらいたいなと思われる、このイベントも前にしてね、生まれることあったらちょっと聞かせてもらいたいと思うんですけど。
はい、遺族としては自分のその遺族になってしまったということを人には知られたくないけど、自分のように苦しむ人は減らしたいという気持ちがすごく強いんですね。だから遺族になった悲しみ、辛さ、生きづらさは知ってほしいと同時に、やっぱり自殺しなければならない人を減らしたいという気持ちもありますので、本当に矛盾しているようなんですけれども、苦しみとか悲しみ、辛さを知っていただくと同時に、やっぱり周辺の方に問題を抱えた方にちょっと声をかけていただくとか、一緒に生きていこうよって言えるようなアピールもぜひぜひしてほしいですので、よろしくお願いします。
大地さんはこのイベントですけども、これは初めての企画なんですか？
はい、これはですね、去年に続きまして第2回ということでありますけども、毎年3月というのが、進学あるいは就職など1年の中で大きく自分の立場が変わる、そういう時期になりまして、そうした時期にはやっぱりですね、残念ながら、自殺されてしまう方も多いという現実がございます。そうした中でですね、京都府では、全国で初めてなんですけども、京都府自殺対策に関する条例というのを作っておりまして、その中でこの3月の、1日をですね、京都命の日ということで定めまして、毎年この日を起点にですね、自殺対策に関する、府民の皆様の関心を深めていただく、あるいはご理解を深めていただくということで、こうしたイベント、それから3月の1ヶ月間ですね、府内各地で、石倉代表の、心のカフェ京都の、イベントもございますし、いろんな民間団体の方が、そうした取り組みをされてますので、そうしたものをですね、1ヶ月間、私どももですね、今日命を支えるという冊子を作って今、広報に努めてるんですけども、ぜひ、そういったものも手に取っていただきまして、この問題に関心を深めていただく、そして周りの方、変化に気づいぜひ気づい気づくことがあればですね、それを支援につなげるようなことを皆様、関心を持っていただければと考えているところでございます。
エイミーさん、なかなかね、その声をかけるたいけどかけづらいって、こうね、そういう相手の方にね、なんか力になってあげたい思っても、なかなかそういうこっちの判断って難しいとかありますやんか。その辺なんかどう思われます？今日 おいでになっている方
で、私などはですね、うん、遠慮しないでバンバン声をかけちゃいまして、ご近所の人に反対に品種を買ってるんです、うん、実は。で、私今の京都にいる時は非常に古いエリアに住んでいます。で、お年寄りもどんどん増えてきているんですね。で、まあ、その中で唯一と言っていいくらい、まあ、若くはないんですが、あの比較しますと私どもの方が若干若いジェネレーションなんですね。で、おばさんたちが目の前でぼんやりされていると何かついお声をかけちゃうんですね。大丈夫ですかって言ったら、大丈夫やないっておっしゃる。え、どうしようかしらと思って、お家どこですか、お送りしましょうかって、まあ、それはあの自殺される方、追い込まれる方、若い人だけではなく、お年寄りもたくさん私いらっしゃると思いますので、今私お年寄りの方を申し上げてるんですね。そうすると、じゃあそこやねんって言うから、お送りして大丈夫ですかって、そこまで数百メートルお送りしたら、後で近所のおばちゃんが見ていて、あんなことしたらあかんねんでって、何があるかわからないからって言われることがあるんですね。で、私は、あ、京都の人ってすごい冷たいななんていう印象がございましたが、どうなんでしょう、どんどんお声かけてよろしいんでしょうか。
あの、私どもとしてはですね、やはり、あの周りで悩みを抱えてそうな方、まあ、そういう方にはですね、あのぜひ勇気を持ってですね、一声かけていただいて、まあ、ご自身だけで受け止めるのはなかなか大変な部分がございますので、あのいろいろな相談機関設けてございますので、そういうところにまたつないでいただくということも、あの知っておいていただければなというふうに思っております。
実際にはこれどのぐらい の方が遺族の会にありますね。
私たちの会は月に3回やってるんですね、はい、大体7人から20人までの毎回そういう方が見えますの で新たな方がやっぱり参加されて、うん、あのでもあのこうちょっとでもそういう会があることを知っていただくことが大きいですし、今おっしゃったように、うん、私なんかも電車の中で元気ない方に、あの今日どこ行ったんですかとか平気で声かけるので、うん、あの結構どんな方でも悩みは抱えると思いますので、それによってホッとされたり、ね、一人じゃないって感じることも多いかと思いますので、はい、ぜひお願いしたいです。
まあ、できるだけね、この機会にぜひね、あのそういうものを知っていただいて、あのちょっとでも自分の命ね大事にしてもらって、家族もね励ましてやっていってもらいたいと思います。そろそろもうお墓の時間がいました。今日おいでいただいて、今お話しいただきましたのが、ゲストで来ていただきました京都府健康福祉部の自殺対策推進担当課長さんの大辻忍さんでした。おおきにありがとうございました。それから遺族の会の石倉ひろ子さん、おおきにありがとうございました。またゆっくりとまた十分な話も次回聞かせていただきたいと思います。それから今日のコメンテーターは日経4世で国際フリーランスジャーナリストの永見辻元さんでした。
ありがとうございました。
そして三条ブランド工場の下田。